テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は295回目の配信となります。 Amazon プライムビデオとかの動画サイトで何を見ようかすごい悩んで時間だけが過ぎていく現象に誰か名前をつけてください。賢者タイム的なナイスなやつをお願いします。
あれ、賢者タイムって何でしたっけ？
内緒です。この番組ではフリーランスエンジニアの S と
エンタメ系エンジニアのアスカが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。
IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり新サービスの紹介だったり、それぞれが気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回も記事を3つ紹介していきたいと思います。プラス今回はゲストの登場がありますので、最後までお聞きいただけたらと思います。ご意見ご感想などありましたら、ハッシュタグカタカナでテックフリーで X に投稿いただけたらありがたいです。では一つ目の記事ですね。デジタル名刺プレーリーカード資金調達を実施、紙の無駄を減らし出会いの文化をアップデート。こちらはプレスリリースで配信されていた記事ですね。株式会社スタジオプレーリーはシードラウンドの資金調達を実施したと発表しました。プレーリーカードはですね、相手のスマートフォンにかざすだけで自己紹介や情報交換ができるデジタル名刺です。スイカと同じく物理的な NFC のカードですね。自分だけのオリジナルデザインで作成できまして、交通系 IC カードのようにかざして使用するものです。専用アプリやカメラは不要で、相手のスマホにかざすだけで情報の交換ができます。SNS や名刺管理ツールとの連携もでき、どんな URL でも掲載が可能だそうですね。利用回数累計10万回を記念しまして、期間限定でただいまキャンペーン実施中です。
おー、すごい、10万回。
そうですね、10万回情報交換がされた、いわゆる名刺交換みたいな、ね、そういう場があったということですよね。素晴らしい。対象となる商品はですね、自分だけのデザインで作成が可能なオリジナルデザインの商品が利用できるそうで、通常の価格がですね、4950円のところが2000円オフで2950円税込みとなるそうです。期間は2023年の9月27日から2023年の10月31日までだそうですね。購入サイトの URL がありますので、そちらから申し込みが可能だそうです。これなかなか面白い仕組みというか、あ、そう言われれば確かにできるねと思ったんですよね。いわゆる NFC カードに何かしらこうね、かざしたらこういう挙動をさせるみたいなことを書き込んでおくと、まあ受け取ったスマホの方、多分現在だと大体のスマホが対応していると思うんですけど、何かしらスマホ側でアクションが起きて、まあ例えば指定された URL が開くとかですね、そういうことができるので、なるほど、これが1枚財布に入っていれば、ほら、IT 勉強会というかね、いつも名刺を持ち歩かないエンジニアの皆さん。
持ち歩かない。間違いない。
これは1枚あれば、でしょ？全然使わないですもんね。
そうそう、使わないです。
だからまあ、これが1枚あれば、あ、こう、万が一ですね、なんかこう、その何か勉強会だったりとか、どこか外の出会いの場でですね、あ、名刺がないみたいな時も、これがあれば、そこに情報交換ができるという素敵な商品になっております。いかがですか、さん。
これすごいいいなと思って、というか、うん、このデジタル系の名刺の、うんうん、なんか一個の答えだなってすごい感心しちゃったんですけど、うん、もともとデジタルの名刺は私はなんか苦手というか、うんうん、なんかめんどくさいから、お互いに、
はいはい、
相手もめんどくさいだろうなと思ってやらない、うん、まあ、そもそも自分がやらない、持たないみたいな、うん、その例えばアプリをインストール型とかだと、まあ、まずインストールするのがめんどくさいし、うん、相手にもそれを強いるのかみたいな感じで、はいはい、かなりこう、いまいちというかですね、やろうと思わなかったし、うん、じゃあかといって紙のやつをじゃあ登録するかとかっていうのもあるじゃないですか。うん、まあ、それはなんか今までの、なんでしょう、普通のお仕事で紙の、名刺交換をする方とかにはすごい有用だと思うんですけど、うんうん、自分がじゃあ紙のじゃあ名刺を持つかっていうとまず持たないし、一応ある、会社とかではありますけど、はいはい、それこそ私多分一回も出したことない。
なんと、なんか100枚渡されてそのまま残ってますみたいな感じですね、じゃあ。
あ、 そうです、そうです。定期的に、送ってくれるんですけど、例えば肩書き、そうそう、ちょっと変えたから、新しいやつを送るね、みたいな。うん、ありがとうございます、みたいな。
何文字か変わっただけじゃん、みたいな。
あ、そうそうそう。
もったいなさ。
うん。いや、いらないんですけどね、みたいな。ねえ。そうそう。まあ、なんですけど、まあ、そうなんですよね。まあ、習慣もないし、私に、うんうん、私はその紙のものを管理するツールすらいらないし、みたいな感じで、うん、何がいいのかなと思ってたんですけど、うん、この NFC は、こう、かざすだけだったら、やってくれそうです。う
ん
う
ん、確かに。そんなにね、うん、なんかここに何かを強いるっていう感じはそんなにないので。
うん。そうですね。うん、それにその、こちらも、その出すときが物理なんですよね。
う
ん、
そうそう。
スマホとかじゃなくて、物理のものを、普通の紙の名刺と同じような感じで出して、
うん、
そしたら向こうが、あ、デジタルなんですね、みたいな感じで、こう、スマホでピッてやってくれるっていうのは、なんかすごい想像がつくので、やっている姿が。うん、なんか不自然じゃないし。
わあすごいって今ならきっと言われますよ。
ですね。で、端末も NFC、読み取れる端末かなり、うん、普及してると思うので、
うん、
なんかいけそう。これならいけそうな気がします。
素晴らしい。
うん、
なんかあれですよ、なかなか読み取れなくて、ええとかなって、あ、うん、うんってなる場面もきっとある気はしなくもないが。うん
まあ、そうですね。まあ、そこは、ちょっと、ね、
そうそう、
仲良くなれるステップと思って、わかんないけど。
それをきっかけに、いや、おかしいです ですね。どれどれみたいな。
ちょっとしたやりとりが。
はいはい。
うん、ね、お値段はね、2950円。まあ、今だったら、2950円だったら、うん、ね、あ、ちょっと一個作ってみようかなって感じも。
ね、いい気がする。しかも、オリジナルでデザイン作れるなら、うん、なかなか、ね、それこそ、ツイッターのアイコンとか載せといて。
うんうん、そうですね。うん、これどうなんですかね、自分だけのページが開けるように設定ができるっていう理解でいいんですかね。
ね、
それとも、
おそらくなんですけど、うんうん、ちょっと見た感じですね、通常だとそのこちらのプレーディカードさんが用意されている仕組みみたいなのがあって、うんうん、そこが開くんじゃないかなと思いますね。
あ、そっかそっか。
NFC の仕組み自体としてはなんか特定の、ね、自分の希望するというか何かしらアクションを起こすっていうのを自分で書き込めるはずなんですけど、うん、まあ、このプレーディカードに関しては、うんうん、プレーディカードさんで用意されているページが開いてお互いに情報交換ができるみたいな仕組みみたいですね。
おー、なるほどなるほど。なんかフロントエンドのエンジニアさんとかだったら、もう自分のページを直に飛べたら、
あ、
なんかすごいいいなって思ったり、う、ね、うん、デザイナーさんとかでもデザインバリッと入ったやつ作りたいかなと思うので、自分のアピールがてら、ポートフォリオみたいなものも、なんか名刺の形で見えるようなデザインとかにすると、すごい相性がいいだろうなと思ったりしました。
うん、そうですね。
てか、やっぱお財布から名刺を出すっていうモーションができるのが一番のメリットだと思いますね、
これは。ああ、そっかそっか。確かにね。
うん、
いつもなんか、たまにほらビジネス系の人がいるような場所だとね、うん、向こうからくれるんですけど、うん、あ、ごめんなさい、飯持ってないんですって、うん、何度言ったことか。
そうですよね、うん、あ、私もめっちゃ言います、うん、ないですよね、飯。そうそう、いや、 あるんですけどね、あるけど
持ち歩いてないって
そう、
うん、
ね、まあ、でもちょっとこれを機にデジタルならいいな、なんかデジタルの名刺の中身作りたい。
おー、それはいいかもしれないですね。うん、ね、ランディングページ的な。
あ、そうそうそう。
アスカの部屋へようこそ、みたいなやつでしょ。
なんかだいぶ80年代か、みたいな。
はい、
うん。
じゃあ、頑張って作ってください。
はい、そのうち作ります。
そのうちかい。はい。では、二つ目の記事ですね。
メタバース上に本格的シアター誕生、10月にオープニング公演が決定。 VR インサイドの記事からご紹介します。クラスター株式会社が株式会社ヒューマンデザインと協力し、メタバース上に本格的シアターメタガヤスタジオをオープンさせています。
メタガヤスタジオ、いい名前ですね。
メタガヤメタはね、メタバースのメタでございますね。うん、 クラスター株式会社さんは、あの、クラスターですね。あの、日本のメタバースプラットフォームのクラスターさんですね。
はい、
このメタガヤスタジオの第1回公演として、10月19日の木曜日、あ、木曜日なんだ。うん。に、メタバースミュージカルカンパニー、オフ学座ミュージカルによるこけら落とし公演、マーキュリー夫人という演目が開催する予定とのことですよ。まだこれからですね。これはそうですね、あの劇団の方が、あの、メタバース上に来るっていうことで、ちょっと気になって紹介してみました。あの、VR でもともといらっしゃる方が、あの、趣味みたいな感じで、あの、VR の劇団を設立することはまあまああるんですけど、あの、はい。こうちゃんと、もともとやってらっしゃる、あの、商業的にやってらっしゃる劇団が、あの、クラスターに来るんだなと思って、ちょっと期待大でございますね。
なるほど。なんか、プロがやると、どんな風になるのかっていうのをちょっと気になりますね。
うん、そうなんですよね。まあ、だいぶ勝手が違うところはあると思うんですけど、やっぱり、あの、バーチャルな場所になるので、メタバースというか、バーチャル空間ならではの、まあ、演出とかができると思うんですよ。
あ、そうかそうか。なるほどね。うん、確かに。
で、一応記事にも、まあ、照明や、まあ、スモークとかはリアルな劇場が再現されてるんですけども、あの、今回のこの、こけら落とし公演のマーキュリー夫人に関しては、台本がないミュージカル？
何ですと？
その日その場でしか味わえない作品を参加したお客さんと共に作り上げていくっていう、まあ、コンセプトでやられるそうなので、一体どんな風になるのかなっていうのが気になりますね。
タイトルだけ決まってるってことじゃないですよね。あらすじぐらいはあるのかな？
どうなんの？ああ、どうなんですかね。あの、完全にゼロではないと思うんですけど、
なるほど。
大筋があって、なのかな。ちょっとこの辺、実際に、あの、行ってみないとわからないのかなと。
なんかでも、こう、VR、VR の世界で、こういうちょっと、いろいろ違ったというかね、今までなかった取り組みというか、面白いですね。
ね、そうですね。どんなのかなっていうのがすごい気になるところです。
はい。では最後、3つ目の記事ですね。アート引越センター、ぐるっと室内を撮影するだけ、AI が自動見積もりをする新アプリ開発着手。こちらはプレスリリースで配信されていた記事ですね。アート引越センターは9月27日、AI が引越し料金を自動で算出するAI 引越し見積もりアプリ（仮）の開発に着手したと発表しました。引越しの見積もりをする際、部屋の中をぐるっとスマートフォンで撮影するだけで AI が自動で見積もりを算出してくれるんだそうです。こちらのサービスは2024年2月のサービス開始を目指しているそうです。なかなかなるほどなと思った記事ですね。なんか昔あの
すごい便利そう、
家族で引っ越しをするっていうタイミングの時にあの見積もりを何社かにお願いしたというかあの、見積もり比較サイトみたいなのが当時から
あってありますね、
はい、でなんかあの何社かにお願いするんですけどあの結構やり取りが煩わしいというのかあのわざわざ自宅に来てくださるのでまあ心の準備というかねあのちょっと片付けてみたいなのも必要だし、でなんかこういろいろやり取りをしているとあのやっぱり他の会社にも見てもらってますよね この金額だとどうですか、みたいな感じで言われていやあ他にもちょっと安いところありましたねみたいなことを言うとわかりましたちょっと今から上司に掛け合ってみますみたいなこの茶番劇みたいなやつが
茶番劇
ちょっとした茶番劇的なのがこう何度も繰り返されてですねそうか皆さん営業マンの方大変だなと思って
がある、ね、ありますね、はい、
まあ、ざっとでもいいのでね、大体の中見積もりで金額が AI がやってくれるんだったらその方がまあ気軽というのか、になりますよね。
そうですね、楽ちんですね、はい、結構あれがあってこれがあってあ、そっかこれ AI で出してくれるっていうのは物家具が何があるかっていうのをあのテキストできっと出してくれるってことなんですよね。画像認識してもらって
どうなんですかね。そうなの あ、そうか。
というか、その、
うん、
今想像したのが、こう撮影するって言っても、
うん、
自分の部屋の中、なんか写真で送られたら大変困るから、すごい多分散らかってたりするじゃないですか。あ、見られたくないっていうのがあると思うんで。
部屋部屋を掃除してください。
いやいや、みんなそうでしょ。
まあまあそうだね。確かに自分もそうですけど。ねうん、まあでも別にいいんじゃないですか、ねまあ、その。
いやいや、ほら、個人情報的なのもあって、やっぱ気になる人、まあ女性とかやっぱ気になると思いますよ。あ、まあ、まあ
そっかそっか。
うん。そう、見られたくない、あれやこれやか、まあ、ちょっと見られた恥ずかしいものもあるいや、特にうちとか、ぬいぐるみの山とか見られたくないかな。
そこはどうにかした方がいい気がしますね。うん。
まあまあ。でもこれそうですね、サイズとか、それこそ、ぬいぐるみちゃんとかもね、こう、段ボールに詰め込むと、かなり量がかさばるんですよ。
そうかそうか。
軽いけど大きいみたいな。
なるほどね。
うん。それぐらいは、見てくれると嬉しいな。家電とかだけじゃなくて。
なるほど。
え？
そうか。
多分家電とかは分かりやすい。
はいはいはい。
あ、そう、大きいからなんですけど。そうそう。ね、なんかその辺見てくれると嬉しいですね。
うん。
押し入れとか開けて、撮影するだけで済むとかだったらすごい便利。
ですね。
かな。うんうん。
はい。まあ、2月のサービス開始を目指すって言ってプレスリリース打っちゃったんで、多分開発陣は今ヒーヒー言ってるんだろうなと思いながら読んでおりました。
そうですね、結構半年後ぐらい、いや半年もないですね、
ないですもんね、
4ヶ月ぐらいしかないので、
きっと
相当できているんでしょうと。うん、頑張ってください。
はい、ということで今回紹介する記事は以上となります。続きまして番組にいただいたコメント紹介のコーナーですね。
まずはムラピョンさんからコメントいただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
GitHub ゲッサー面白そうですね。前後のコードや選択肢から答えを導き出すのはすごくありがたいですけれど、私もヒント全部見ないと当てられないですね。笑い。陶芸やったことないですね。ぐちゃぐちゃにならないようにしっかり形を整えながら、壺みたいな陶器作ってみたいですね。奥三河の夏野菜を楽しむ時間のページ見てみたらすごく美味しそうなお肉が、休みを取っていきたいですね。とコメントいただきました。お肉ですって。お肉食べたい。
お肉も美味しかったですよ。
夏野菜とお肉は最高ですね。
なんかね、うん。
うん。
なんか食べ物っていうかね、こうちょっと美味しいものとか飲み物みたいなものをきっかけにイベントがあると割と、
うん
うん、あっと思ってちょっと行きたくなっちゃうので、
うん、あ、そうですね、
マラピョンさんも、うん、おすすめはですね、僕がこのイベントを見つけたのは Facebook だったんですよ。あんまり使わないんですけど普段は、
うんうん、
たまたま目にして、うんうん、おまあまあ近いなと思ってで行ってみようと思ったので、ちょっとたまには Facebook を見てみるのも良いかもしれませんね。
あ、それでちょっと思い出したんですけど、すっごく前に、
はいはい、
それも確か Facebook のイベントか何かで、
はい、
なんか奥多摩かどっかの、
うん、
でやってたイベントで、
うん、
なんかエンジニアさんなのかな、主催の方が、ピザを焼く会なんですけど、
はい、おいしそう。
自作窯なんですよ。
おお。
なんか、ラズパイで温度を測って、みたいな。
なんと、
みたいな、そんな感じのコンセプトだった覚えがあります。ちょっとなんか、奥多摩結構遠いので、なんか行けなかったんですけど、はいはい、あ、なんか、うん、自作で作ってやるの面白そうだなみたいな、そういうのが好きな人が集まりそうだなみたいなのを見て、すごい行きたくなった覚えがありました。あと、ピザっていうのもね。
確かに。
食べ物大事ですね。
大事ですね。やっぱりこう惹かれちゃいますね、つい。
うんうん。まあ、なんかリアルイベントも増えて、だいぶ増えてきているので、
うんうん、
そういうの誰か美味しいイベントやらないかな。エさん、美味しいイベントやってくださいよ、ほらほら。
名古屋でやりますよ。いいですか。
名古屋、うん、うん。うん、ものによるかな。名古屋に行ってもいいなと思えるやつでお願いします。
まあ、ああ、なるほど。なかなかハードル高く攻めてきますね。なるほど。
はい。うんうん、
まあまあ、それか、 あつかさんが帰省されるタイミングで予定を立てるというのは、うんうん、そうでもいいかもしれないですね。
うん、そうですね。ぜひぜひ、はい、ぜひぜひお願いします。
ちょっと考えます。
はい、
はい、続いて浜さんからですね。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
293回拝聴、300回記念オフ会、12月15日はライブの予定があっていけないんですよね。涙。翌日のポッドキャストウィークエンドでお会いしましょうとコメントいただきました。
うん、
これはあれですかね、あいみょん様ですかね。
あいみょん様な気がしますが、どうなんでしょうね。他の人かもしれない。
多分浮気をしていこう、ちょっともうちょっとキャピキャピなアイドルとかに、うんうん、まあ、言ってるかもしれないですよ。
いやー、すごい渋いやつかもしれないですよ、もしか
したら。なるほど、なるほど。
適当すぎ、いろんなこと言ってますが、
宝船が後ろに出てきそうなやつかな。
宝船、うんうんうん、
わかんないけど、
きっとそうだ。そうじゃないか。うん、
はい、じゃあ今度あれですね、浜さんにちょっと何を聞きに行くのか聞いてみましょう、こっそり。
うんうん、あのポッドキャストウィークエンドの方なんですけど、はい、ちょっと前に見たときはなんか日にちしか出てなかったんですけど、そうそうそうそう、情報が、うん、なんか今がっつり出てますね、情報。
そうですね、なんか
ね、ブース、このブースが出るよとか、あのエリアマップとかあって、
うんうんうん、
なんか前回より多くないですか、参加してる。そんなことないのかな。
そうだと思います。前回はあの運営側がその番組を指定してるんですよね、う
ん、
こう出てください。
あ、そうだったんですか。
多分、うん、その、うん、声かけて多分 OK してくれたところが、まあ、いくつか出てるっていう感じだと思うんですけど、今回はなんかあの募集、うんうん、出展者募集みたいなのもあったので、まあ、それで、
そうですね、
うんうん、応募されてる番組も結構多くてということだと思いますね、うん、じゃあポッドキャストウィークエンドで浜さんとお会いできることを楽しみにしております、うんうん、
お会いしましょう、
はい、もし他にもあの番組のリスナーの方で普段コメントはしてないが一応聞いているよみたいな方がいらっしゃればですね、お声掛けをしていただけたらと思ったんですが、どうやって判別するかが非常にわからないですね。我々がその場にいたとしても、うん、
大丈夫ですよ。 S さんが S って書いた帽子か何かかぶってれば大丈夫。
何ですって、変な人じゃないですか。
S さんならほら、あの、あ、まあ、デザインかなって、
うん、あれですね、スーパーマンの T シャツを探してきて、
あの胸に S ですね。
そうそうそう
そう、そうだ、寒い寒い S ですね。うん、まあまあまあ、はい、
はい、
うん、楽しみですね。
楽しみですね。ということで番組にいただいたコメント紹介のコーナーでした。リスナーの皆様いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてお知らせコーナーですね。今回はゆるふわポッドキャストさんと、まあ、コラボレーション企画みたいな感じでですね、お互いに番組にゲストとして出演させていただくみたいな収録会を行いましたので、そちらの音声をですねお聞きいただけたらと思います。ゆるふわポッドキャストさんはあの、まあ、3人の若手エンジニアの方がですね配信されている番組で、なかなかそのタイトルの通りですね、こうゆるい感じで聞けるナイスな番組なので、ちょっと聞いてみていただけたらと思います。今回はなんとゆるふわポッドキャストからですね、MK さんとトッシーさんお二人にゲストに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。トッシーです。ちょっとかぶっちゃった。
はい。ゆるふわポッドキャストという番組がありまして、何でも番組の説明としてはあれですかね、北海道出身の若手エンジニアのポッドキャストということでよかったですか？
はい、大丈夫です。
はい。北海道出身のお二人ということなんですけれども、なんか、番組にちょいちょい聞かせていただいて、すごい楽しく、しかも、そのタイトルが、ゆるふわ、まさしくっていう感じで、毎回納得しながら聞いてるんですけど、お二人は今、東京の方で働いていらっしゃるってことですかね。
そうです。
なんでまた、その、高専へ行き、東京の IT 企業へ就職みたいな、そういう道筋になって、たのか、なんかそのエンジニアの方面へ進んだきっかけがあれば一度聞いてみたいなと思ってるんですが、聞いちゃっても大丈夫ですか？
はい、どうしようか、僕から行きますね。
はい。
まあ、高専って中学卒業して入る学校なんで、その、なんだろうな、エンジニアというか、IT 系の道に進むぞってなったのは中学生の時なんですけど、僕めちゃくちゃパソコンが得意な中学生だったんですよ。
おお、ムカつく。いやいや、いいっすね。なるほど。
はい、で、なんかこう、まあ中学校の授業で、こう、やれは、授業とかでやれワードを使って、生徒会の新聞作るだの、パワーポイントを使って、なんですかね、修学旅行のなんちゃら発表会をするだの、みたいなことが起きたときに、
はいはい、
こう、
はいはいはい、
結構周りの、まあ、先生とかもそうだし、周りの友達とかがつまずいているところに、うん、これ、こうすればいいよ、みたいな風にやって、もう、バチクソに感謝されて
、
それで、あ、なんか、まあ、承認欲求ですかね、が満たされたっていうのもあるし、はいはいはい、あとなんか、はいはい、なんか、パソコンが得意だと役に立つんだなって思って、
うん、
で、
なるほど。
そうですね、それで、情報系に進んだみたいなところが多分僕の原点というかかなって思います。
なんかすごいいい人のふりしてるじゃないですか。素晴らしい。じゃあトシーさんの方はじゃあどうですか。
僕はですね、翻って全然パソコンが得意ではない子供でして、
お
ただ一方でこう父がですね、
はい、
ソフトウェアエンジニアをしておりまして、CAD ソフトを作っている人間だったんですけども、まあ、なんかそういうのを見ているのと、父になんか英才教育をされて、幼少、あのですね、小学校2年生ぐらいの時に攻殻機動隊っていう作品を、与えられまして、
うん、
そこからガンダム、パトレイバーとですね、
はい、
まあとんでもなく、その時期の子供には適さない作品をたくさん与えられまして。で、そういう作品って、こう、ロボットが出てくるとか、
はい、
こう、電脳世界があるみたいなので、
うん、
徐々にそっち方面への興味を持ち、
はい、
なんかこう、ソフトウェアってなんやねんみたいなところに興味を持って、
はい、
で、いろいろ、こう、聞き、進路としてそういうの面白そうだなって思って、うん、高専に入りました。
お
っていうのが、エンジニアを目指すというか、こう、なろうかなと思ったきっかけになってます。
へー。なんか、アスカさんの方から、ツッコミどころみたいなのはないですか？
いやー、なんか、ちっちゃい頃から洗脳すると、ちゃんと洗脳されるんだなって思いました。なんか、でも、お父様はソフトウェアの方なんですよね。
そうです、
ね。こう、はい。なんかハードかソフトかどっちに行くか分かんないのに、うまくソフトウェアの方に行ってくれたんだなって今聞いてて思ってました。
実はですね、ハードの方も教育されてまして。
あ、両方とも。は
い。あの、小4ぐらいでもうハンダゴテ握ってんか。
かっこいい。
L 地下してたりとかしてて、なんかそっち方面の教育もされたんですけど。
なるほど。
その頃から、こう、C でピックに、こう、コード書いて、L 地下したり、サイコロ、電子サイコロっていう LED で6個光らせる、表作ったりとかして、う
ん
う
ん、すげえ。
で、まあ、どっちかっていうと、コードを書く側ではあったのかな。
へ
ぇ、
思ってます。本当に英才教育だ。
うん、ああ、ていうかなんか、うん。大人になってから今の話聞くと、お父さんめっちゃ楽しかっただろうなって思いますね。ねえ、子供に自分の好きなこと一緒にね、やらせて、
うん、
絶対楽しかったですよ。
いやー、そうだったらいいな、と思いますね。はい。
僕なんてあれですよ、あの、娘二人いますけど、今、大学生になったんですけど、なんか、
はい、
まあ、せっかくだから、ね、自分がソフトウェアやってるんで、まあ、なんか、ちょっと教えるからやってみなよ、みたいなことを言ってたんですけど、最初、1、2回、3回ぐらいは、うんうん、まあ、なんか、素直にというか、やってたんですけど、そのうち連絡がなくなって、あの、うん、ちょっと忙しいからまたね、とか、そういう感じになり、なんというか、親の意思でいろいろ子供に対して、こう、手をかけるっていうのは、まあ、まあいいのか、ほっとけばいいかって、最近は思っています。なので、 多分こう子供の頃から洗脳するというか、あのいろいろね影響を受けてもらうというのはいいんでしょうねきっとねって思いました今聞いてて、
うん、
本当に小さい頃からってことですか、
うん、本当にまあそうですね小学生の時とかからだったらなんかこう良いのかななんて思いましたね、
うん、
あ確かに
ああでもそう思うと私もちっちゃい時からうちにパソコンありましたからね、うん、なんかあ多分世代があれなんですけど多分、うん、だいぶ私たちの方が上なので私たちがちっちゃい時の頃は多分パソコン家にあるうちってそんなにめちゃめちゃなかったと思うんですけど、うん、あの幼稚園とかだと、
うんうん、
その時からなんか触ってると馴染みがあるというか
ほいほいほい
これなんだろうみたいなおもちゃの一つとして一緒に遊んでみたいなのがあったかなって思いますね、
うん、
なんかないよりはあった方が興味持ちやすいのかな、
うん、確かに、
うん、あでもそれはあると思います多分僕とかトッシーの世代もギリまだなんつーの、
うん、
家にパソコンがあるのが当たり前ではないぐらいの世代、
うん、そうなんですね、
あそうなんですね
だよね周りそんないなかったよね
いなかったと思うし家に回線があるっていう方が珍しかった気がしますね、
うん、あなるほどね
確かにネットもありますよね
確かに
ネット環境は、うん、
あそういえばあのゆるふわポッドキャストさんはあれなんですよねお二人じゃなくて本当はあのフックンがもう一人いらっしゃい
ますよね
あそうです
、はい、
フックも似た感じなんですかねその
光
線から
君は
どうなんだろう高専より前の話をあんまりしたことないかも、うん、僕らで
したことないねあんまりでもこう技術の授業が好きだったりとか、うん、なんかそういうなんて言うんですかね僕らと同じような、うん、こう素養というか、はいはい、境遇というかのはあったのかなっていう話は聞いてますね、
うんうん、あれちなみになんでまたポッドキャストをやりだしたんですか
これはですね、
はい、
あの、もともと僕がすごくポッドキャスト好きで、学生時代から。
はいはい。
あの、リビルド FM とか聞いてたんですけど、
はいはい
はい、それをなんかこう、まず学生の時に真似してみて、今のゆるふわポッドキャストとは別のポッドキャストをやってたんですよ。
はい。
で、まあ、それはリビルド形式で僕がホストで、いろんな学校の友達をゲストに呼ぶっていう感じでやってたんですけど、
うん、
大変でですね毎回ゲストの調整をするとか
はいはいはい、はい、
大変そう
大変そう
でまあ学校卒業するタイミングでそれはクローズして、
うん、
まあでも社会人になってからもポッドキャストやりたいし、うん、でも毎回ゲストを呼ぶっていう感じだともろもろ大変だし、
うんうんうんうん、
あとはまあそのまあ高専の普通のポッドキャスト関係なく友達としてもフックンやトッシーとは仲良くさせてもらってたんでまあそういうなんか定期的に話す言い訳作りにいいかなって思って今のこのゆるふわポッドキャストが始まったっていう感じですね始めたというか付き合ってもらってるっていう感じですね
なるほどじゃあ MK さんが発起人というのか最初にこうやろうぜって言い出したみたいな感じですかね
そうですね
おーなるほどね
あの2人には誕生日プレゼントっていう理由をつけてマイクを
買いました、はい、送りつけるなんとは割といいやつにしちゃったりとかなんですか
あいいやつではないんですけどまあでもダイナミックマイクを送りましたね、
う
ん、
おおそうか
おダイナミックマイクは何ですか？
なんかこう
知らない人
普通にパソコンでウェブ会議したいって言って買うようなマイクだと、うん、まあいい意味でも悪い意味でも音を拾いすぎちゃってちょっとポッドキャストやるのに向かないんで、うん、いわゆるカラオケとか体育館とかにあるような形のマイクあるじゃないですか、
うん、
ありますね
ああいう感じのマイクの方がそのいい意味で音を拾わないんでまあ、
うん、
そっちの方が向いてるんですけどそれを送りつけましたね
なるほど
おちょうどいいやつをちゃんと送ったんですね
あですです
あれその始めた時点ではお二人は東京でお仕事中
そうですね
ふっくんは
ふっくんは北海道で、はい、残ってますそこそこ働いてます、はい、
で、リモートで収録を始めたっていう感じですか？
そうです。
うん。
なんかでも毎回いろんなジャンルのお話をしていて楽しいんですけど、ネタとかどうしてんですか？
ああ、なんか、最初はトレロを使って、こう、管理してたんですけど。うんうん、
仕事か、みたいな感じですね。
はい。そうですね。それ僕の反省でもあって。ポッドキャストをあまりに仕事みたいにやりすぎてたんですよね、最初。
おお、なるほど。
でもなんか違うよなと思って、今はもう、
うん、
もう、当日ぶっつけ本番だよね。
なんか、ほぼそんな感じだよね。こう、事前に、小ノート、今、ノーション使ってますけど、
はいはい。
話したいことがあったら書くし、なかったら書かないし、
全然書かなかった。なるほど。
とりあえず、
強いスタイル。
最近やったことを話す、みたいなので、すごい雑に始めて、
はいはい。
話題がこう伸びない時もあれば、伸びる時もあり、うん、でも大体、ぶっつけ本番で話して伸びてるよね、話題は。
うんうん、
結構、
うん、
っていう感じ。
なんだろう、僕的には40分50分ぐらい収録時間取れればいいかなっていう感じでやってるんですけど、
うん、
結構直前まで小ノートというか、はいはい、メモ書き白紙で、はい、それでも40分50分話弾むんで、
おお、めっちゃ仲良しやん。
なんかそこは5年、ふっくんとは5年以上、
うん、まあまあ、
一緒の環境で話してたし、MK とは7年間一緒だったんで、
う
ん、ここはなんか苦労、話すということに関して苦労がまないかもしれない。う
ん、へえ。なんかこの間車に乗りながら収録されてました？
あ、そうですね。
あれは、リアルで3人集まったってことですか？
そうです、そうです。普段はリモートでリバーサイド使って、まあリバーサイド使う前はディスコードとかスカイプとか使ってたんですけど、
うん、
今までって僕やトッシーは特に合わせず勝手に各々のタイミングで帰省してたんですけど、
はいはいはい。
タイミング合わせて帰省しようって話して、
めっちゃ仲良しやん。
で、3人でドライブしながら収録します、
ね。何そのエモい感じ。いいですね。青春ですね、とか言いながら。でもあれですよね。皆さんまだ結婚されてる人もいるし、してない人もいるって感じでしたっけ？
そうですね。
そう
ですね。なるほど。そっか、そっか。なんかポッドキャストを配信していて、なんというか、やってなかったら、起こらなかっただろうなみたいな出来事というのか、なんかあります？
ああ、何が
良かったことなのか、うん、悪かったことでもいいんですけど。
トシどうすか？
なんでしょうね。あ、でもツイッターで自分たちが話した話題になんかリアクションもらえるみたいな
の、う
ん、
あ、
普通に生活してたらなかったかもな。
あ、確かに。ちなみにアスカさんは何かありますか？
なんかありますかね。怒らなかったこと、ちょっと思い当たらないんですけど。
わかりました。
エソ何かあるんですか？
僕ですか？僕は多分ポッドキャストをやっていなかったら、はい、みんなこの場にはいないと思うんだ。
おお、
確かにいいこと言ったかな。
あと、あれじゃないですか。僕、勝手に S さんに仲間意識を感じているのが、
うん、
その、ポッドキャストを、なんだろうな、うん、セルフブランディングの一環としても使ってるじゃないですか。例えば S さんのウェブサイトをちゃんと作られていて、自分のメイン持って、はいはいはい、そこでプロフィールとか書いてあって、で、そこにポッドキャストがあるじゃないですか。
ああ、確かに確かに。そうですね。
で、僕も、そんな感じでやってるんですよ。ポッドキャストをただやってるだけ以上に、
うんうんうん、
そこはすごく、なんだろうな、もしポッドキャストやってなかったら、
うん、
まあただのエンジニア、たまにブログとか書くっていう感じなんですけど、うんうん、なんだろうな、自分のブランディングとして、うんうん、ポッドキャストしている アウトプットめっちゃしているエンジニアみたいなラベル付けをしてもらえることが多くて、でそれはなんかポッドキャストやってなかったら、うん、あんまなかったんだろうなっていうのは思います。
なるほどね。そうですね。あとは確かに確かにやっぱり今回ピトパさんっていう音声広告を手掛けていらっしゃる会社のピトパさんからお声掛けをいただいてこうつなげてもらったっていう感じなので、そのあたりもやっぱりまあ起こらなかったんだろうなって思いますもんね、やっぱね。
あ、そうですね。
うーん、
僕らのポッドキャストって、
うん、
デザイナーの杉江さんっていう方にロゴを作っていただいたんですけど、
はいはいはい、
そういうことも起こらなかっただろうなって。
うん、
その、
うん、
なんだろうな、まあプロダクトではないかもしれないんですけど、
うん、
自分たちで結構時間をかけて育てている何かのものがあって、でそれのためのロゴ作ってもらったりとかしてっていう感じで、うん、はいはい、こう愛着みたいなのが湧いてて、そういうものを一個持ってているっていうのはあんま思いつかないんで、うん、ポッドキャストやんなかったらそういう未来僕にあったかなっていうのが思いつかないんで、
うんうん、
よかったですね。
素晴らしい。なるほど。でもなんかとはいえあれですよね、ほら収録とあと編集と配信とってやると結構大変じゃないですか。
おお、なんか僕は完全にもう、
うん、
ルーチンになりましたね、それが。
おお、
なんか逆に、ああ、まあそれこそさっきの話じゃないですけど、
うんうん、
大体僕ら今毎週水曜日に収録して、で、
うん、
まあ、土曜か日曜の午前中に編集して、
うん、
投稿予約して月曜朝に配信っていう感じなんですけど、
うん、もう
それ前提の1週間のリズムができましたね。
お
なんか人生で初めてルーチンっていうものを生活に組み込むことに成功しましたね、それでいうとポッドキャスト
の。そうかそうか。編集は誰かが固定でやってるんでしたっけ？
あ、そうですね。編集は僕が固定でやってます。
なるほど。
いかがですか、Sさんは。
僕の方はそうですね。確かに僕らの場合だと水曜日、最近だと水曜日の朝とかに収録とかが多いんですけど、
お、
うん、まあ、飛鳥さんにはだいたい2週間に1回ぐらいのペースで出てもらっているので、まあ、それに合わせて、やっていくっていうのはルーチン的なところはできているんですけど、でもよく考えたらですね、僕の場合は結構例えば一人会とかなんてなんかギリギリに収録してギリギリに編集してやべえ明日配信だみたいなことがたまにあるので、
はい、
ちゃんとこういい感じの習慣になっているかというと、まあなんとかやっているっていう感じですかね、正直なところ。
なるほど、はい、なるほど、
はいはい、
確かに。なんかそれで言うと3人で収録っていうのが結構僕らちょうどいいなと思ってて、
お、
1人かけることはよくあっても、
はいはい、あ、そうか、2
人かけることってそうそうないので。
なるほど。
習慣化に成功してるみたいなところあります
ね。うーん、確かにね、3人揃わなくても2人で喋ってみたいなのができるのは確かにいいですね。
はい、
アスカさんはもう一人用意してもらおうかな、なんか
誰か連れてこなきゃもう一人
ああ、なんかそれで言うと、
はいはい、
逆にどうやって S さんとアスカさんはポッドキャストやろうってなったんですか？
ああ、それを言うとですね、あれですね、あ、アスカさんに聞いた方がいいかもしれないですね。
ん
どうでしたか？
何をですか？
いや、
え、
アスカさんがどう受け止めているかをちょっと聞いて、これを機に。
そういうことですか。
聞いておこうかと。はい。
え、なんか一番最初あれですよね。ゲストに出てくださいっておっしゃってて、
うんうん、
いや、何も話すことないですって言って、
うん
うん、で、どうしたんでしたっけ。賑やかしで、
そうそう。
いいよねみたいな。賑やかせならいいよっていう話をしたら、
はい、
今、こうなりました。
そうですね。一時期僕が、まあ、最初ずっと一人でやっていて、で、はい、途中でこう自分がたまたま見つけた、なんかあ、この人面白そうなことやってんなっていう人に こうちょっとゲストに出てもらえませんかみたいなこう声をかけて、でこう喋ってもらうっていうコーナーを作ってたんですよ。で、あの今はそれやってないんですけど、でそのゲストの一人としてちょっと出てもらえませんか。あとちなみに飛鳥さんと最初に出会ったのは飛鳥さんが主催されている黙々会があって、でそれがオンラインでやっていて、うんうん、そこに僕が多分参加したのが始まりだと思うんですけど、まあ、そんな感じで最初はそこで出会い、何回かそこに参加していたので飛鳥さん面白いなと思って、で声をかけたらあっさりと振られすごくショックだったんですけどでも賑やかしぐらいでちょっと出るぐらいならいいですよっていうような感じでもっとチャってくださったので、あちょっとあのまあゲスト準レギュラーで希望ですけど、まあちょっとちょいちょい出てもらえますかっていうふうでお願いして今に至るという感じですね。
なるほど、それはなんかあれですね、うまい作戦ですね
そうかな、そうかもしれない、わからないです。でもこうなるとは思ってなかったので、あのなんか途中で思ってたのは、僕今というか、あ僕最初の方はずっと一人で喋っていたんですけど、なんかこう二人もう一人そのこう柔らかい声の方と一緒に二人でやるっていう風にしたら方が聞きやすいというのか、なんか良いかななんてことをぼんやり考えていて、で、はい、なんか例えば声優を目指しているような方とかがいらっしゃらないだろうかとぼんやり思っていたはいたんですよね、うん、なんですけど、まあそうね、そんな人に巡り合うわけでもなく、しかもなんか別にあのお金払ってこう出てもらうとかだったらね、もしかしたら見つかるかもしれないんですけど、そういうわけでもないので、うーんってあのただただ思ってただけで誰かに声かけたりとかはしてなくて、はい、そんな中でたまたま飛鳥さんがいらっしゃったので、うん、素晴らしい人だと思ってですね、はい、
持ち上げてらっしゃる、
はい、お声掛けしたっていう感じですね。
へー、なるほど、
はい、
ありがとうございます。
いえいえ、ということであれですね、ゆるふわさんはあのなんて言うんでしょう、番組のそのコンセプトというか、なんかこうほんわかあったかい感じがあるんですけど、そのあたりって結構意識されてるんですか？
僕はあんまり意識してなくて、その、うんうん、ああまあ実はちょっとどうしようか分かんなくなってましてですね。
ほう、どういうことですか？
あのポッドキャストやりたいっていうのはまず僕がありましたと。
うん、
でリビルドが好きなんでテック系かな、エンジニア3人だしなみたいな風で始まりましたが、
うんうん、
ゆるふわポッドキャストってゆるふわっていう言葉を出したのはふっくん、もう一人のゲストのホストのふっくんですと、
うん、
で最初真面目にテックの話とかもしてたんですけど、
はいはい、
やっぱテックの話をちゃんとするのって大変なんですよね。その
わかります。
なんだろうな、まあ僕らがエンジニアだからっていうのもあるかもしれないんですけど、変なことを言うのが怖いっていうのが、うんうん、
確かに
あって、テック以外の話にが増えてきましたと、
うん
うん、そうすると今多分リスナーさんほとんどがあの、うん、多分テックの話を求めてないんですね。
おお、なるほど
あのどうなんだろう、僕はその理解で言いますけど、
うんうんうん、
どうなんだろうね、
なんかそんな感じしない？
ああ、まあなんか、明確に、その、好きなトピックスの思考性がある人っていうのが、こう、なんて言うんだろう、分布があるなというか、そうそうそう、この人はこれが好きなんだな、みたいなのが、ツイッターのこう、ハッシュタグとかを見てると、あるのは確か。
うん、
で、がっつり技術話するときよりも、
はいはい。
まあ、アニメとか、あとは、ちょっと、エモい寄りの話とか、
うんうん、
そういう時の方がめっちゃ反応もらえるんで、
うん、
あのなるほどっていう
なるほど、テックではなくなってきたぞみたいな
ですね。
全然でもいいんじゃないですか。
いいんですかね。まあでもエンジニアの雑談っていうところに、
うんうん、
多分価値はあると思うんで、
うんうんうん、
ただタイトルとか話題とかを見るとあんまりエンジニアっぽくなくて、
うんうんうん、
しかもポッドキャストのタイトルが ゆるふわポッドキャストって名前を聞いてエンジニアのポッドキャストって思う人は多分このように存在しないと思うので
確かにそれはあるかもしれないですね。まあサブタイトル的に入ってるからわかるはわかるんですけどね
っていうことをなんか最近ぐるぐると考えています。
あ、うんうんうん、なるほど。じゃああれですか、なんかこう特にこうバリバリエンジニアやっている人にぜひ聞いてくださいっていう感じというわけでもなくて、なんだろう、
なんなんですかね
悩んじゃった
なんでしょうね。
まあでもなんか割とそうですよね、こう緩い感じで雑談をしつつでもなんていうかちょいちょい垣間見えるこう奥深い知識だったりとか、割とそのバックグラウンドのそのいろいろ知ってる人たちなんだなみたいなのが思うので、割とやっぱお話は面白いなと思って聞いているので、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
というわけでこの流れで、ゆるふわポッドキャストを皆さんぜひ聞いてみていただけたらと思います。
お願いします。
ショノートの方に URL も貼っておきますので、ぜひぜひということで、はい。あとなんか言い残したこと大丈夫ですか、お二人。
そうですね、何かあるかな。あの逆に僕らのポッドキャストにテクフリさんが来ていただいた回もゆるふわ .com/214で配信しているので、ぜひ聞きに来てください。
よろしくお願いします、
はい、ゲストにお呼ばれして僕らもゆるふわさんに出させていただきました、ありがとうございました。のでそちらもですね、はい、ぜひ聞いていただけたらと思います。ということで今回はゆるふわポッドキャストのお二人に登場いただきました。 MK さん、トシさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
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 ゆるふわポッドキャストさんの URL ですね、そちらショーノートの方に記載しておきますので、興味を持っていただけた方いらっしゃいましたらぜひ聞いてみてください。最後に近況報告のコーナーですね。まずはあれですね、300回記念オフというやつを企画しているんですが、あすかさん、このままいくと差し飲みになりそうですが、うんうん、良いですか
そうなんですね、大丈夫ですよ、はい、差しで。
よし。
あ、というかあそこはあのポジティブ全開の店長さんがいるので何人で行っても楽しいはずです、はいはい、
なるほど、じゃあ楽しみにしておきましょう、う
ん
う
ん、わーい、
わーい。まあ、考えてみるとあれですね、ちょっと12月の15日というあたりなので皆さん忘年会がそろそろその辺にあるのかみたいな、
これそうじゃん、忘年会の時期ですね。
そうそうそう、だからちょっと
忘年会にしましょうか、うん
そっちか、なるほど、うんうん、いやいや、あのなんか皆さんが多分自分の会社の方で忘年会あるしちょっとみたいな感じかもしれないと思って、そう思うことにしておきます、うん、はい、
おお、はい、そうですね、間違いない。
もしご都合が合う方いらっしゃればぜひ表明をしていただけたらと思います。
はい、ぜひぜひ。
はい、あすかさんは最近どうですか。
あ、最近はちょっと面白いことやってきましたよ、うん、あのゲーム実況動画をあのちょっと事情がありまして初めて撮りました。
おお、ゲーム実況。
そう、ゲーム実況で、なんかあの、一緒にやった、そのゲーム実況一人じゃなくて、二人で喋ってるんですけど、はいはい、あの、一緒にやってくれたお友達が、
うん、
なんかあの、ゲーム実況専用のスタジオみたいなのが、最近借りれるとこがあって、それに行ってみたいっていうので、あの、わざわざ行ってきました。
行ってみたいきっかけで、配信までやってきたってことですね。はい、すごい。
あ、はい、あの、そうですね。で、なんか、その、スペースマーケットさんとか、こう、いろんな、こう、レンタルスペースのとかあるじゃないですか。
はい、
うんうん。あの、ああいうところに普通にこう、出てる、あの、レンタルスペースで、その中で、その、実況、まあ、YouTube 配信とか、そういう収録する系の機材が揃ってるっていう、なんか、ジャンルがあったんですよ。私知らなかったんですけど。
僕も知らなかった。そうなんだね。
うん。で、そこのちょっとあのキャンペーンでお安いところを見つけて行ってきたんですけど、あの、こう、三面グリーンバックに、こう、うん、めっちゃ明るい照明いっぱいついてて、で、機材いっぱいあるし、カメラこっちに向いてて、はい、マイクもあって、なんかミキサーもあって、みたいな感じの、もう思いっきり収録スタジオっていういでたちの場所だったので、テンション上がりました。あの場所ってだけで。
面白いですね。
うん、ね、面白かった。
有名人気取りができますね、なんか。
あ、そうそうそう。あ、もうまさに有名人気取りできるんで、あそこはちょっとね、余裕のある方は行ってみてほしいですね。すごい、収録すると感満載で、よかったですよ。
へ
ぇ。で、あと、音が、すごい良かったんですよ。当たり前なんですけど、ちょっと音、収録した音がすごい良くて、やっぱりそれなりの機材だと思うので、ちょっと私、その機材の良し悪しが見て全くわからないので、まあまあ、はい、あれなんですけど、なんかその音声の収録とかをね、普段されている方とかに、撮ったばっかの音声とかを聞いてもらったら、何もしないでこれなの？すごいね、みたいな感じのことをおっしゃってたので、確かに、何にもしなくても、すごいクリアな音、雑音とか入ってないし、あとなんか、私結構騒いでたんですけど、いきなり大きな音出しても、音割れない、ブレないみたいな感じで。
そうですね。そんなのが。
はい。というか、ああいう、いいやつで撮ると、それなりの機材で撮ると、はい、ああいう風になるんだ、おー、すごいっていうのを私初めて体感したので、いい機材にはまる人の気持ちがすごいわかりました。なるほど、こういうことか、と思って。
なるほど。ほうほうほう。
あとなんか、ミキサーですか、はいはいはい、マイクつながって、はい、なんかボタンいっぱいついてるやつ。
うん、
なんか、あれが、リアルタイムでなんか、エフェクトかけれますよね。
ああ、そういうのありますね、確かに。うんうん。
うんうん。なんか、あれがすごい楽しかった。エフェクトかかるじゃん、みたいな。もう普通なんですけど、実際やると楽しいですよ。
へ
え。うん。なので、なんかちょっと何か撮ってみようかなって思う人は、よかったらそういうとこ行くと、ハマっちゃうと思いますよ。楽しかったんで、ぜひぜひという感じです。
おー。それはもう配信されてるんですか？
あ、そうですね、うんうん。はい。なんか別のお友達が、編集から YouTube のアップロードまで、全部してくれて、はい。もう配信されてます。あ、よかったら、はい。ぜひぜひ見てみてください。
うん、ぜひぜひ URL
ただ、くっちゃべってるだけ。はい。あ、やったー。ありがとうございます。うん、はい。くっちゃべってるだけですが、よかったら見てみてください。
はい、あ、ちなみに、ゲームのその中身というのか、僕多分聞いても分かんないかもですけど、はい、どんなゲームをされてるんですか？
あ、それがですね、ゲームジャムだ、ハッカソンなんですけど、ゲーム作って遊ぶハッカソン、まあ、いろんなのあると思うんですけど、
うん、
それに参加した作品を、まあ、で遊んでる動画です。
あ、へぇー。
なので、なんだろう。まあ、ぶっちゃけ自分の所属してるサークルが作ったやつなので、うん、なんか自分が関われなかったので、うん、せめて応援と思って、うん、遊んでるとこ撮ったっていう感じの趣旨になるんですけど、
なるほど。
あ、いえいえ、やっぱなんかゲーム作ってて、遊んで楽しんでもらってる姿を見るのが多分一番モチベーション上がるんで、なんかそういうことができたらいいなと思っただけだったんですけど、
やるな、
まあ、これ、うん、やったありがとうございます。これなんか一応、撮って公開してる最中は、その、うん、ゲームジャムの、なんか多分評価期間に入ってるんですけど、はいはい、この収録が配信される頃にはなんか普通にまあ終わってるんで、ただね、見て、あ、こんなの撮ったんだなっていうのを見てもらえたら、はい、嬉しいです。
なるほど。
うん。Sさんもどうですか？ゲーム実況。なんか、やってみると楽しいですよ。
へぇー。ゲーム普段そんなにしないからな、うん、何をやったらいいんだろうなって思っちゃう、うん、
あでもなんかあれですよね、普段やらない人がなんかどんなのやるのかなみたいなのが気になるんで、あ、なんか私も多分一人では撮らないんで、よかったら一緒に遊んで収録しましょう、
う
ん、
おお、ぜひぜひ、面白そう、
ぜひぜひ、わいわいじゃあそんなところで、Sさんも最近なんかいろいろ遊んでますよね、うん、最近何しましたか？
割と遊びに行ってますね。これもまたですね、たまたまというか、まあその Facebook を見ていたらイベントを見つけてみたいなのがあったじゃないですか、
うんうん、
で、
うん、
思い出した、そのさっきの夏野菜のうんぬんっていうところに行った時に、うんうん、なんかその場所にチラシがあって、お、これをもう面白そうと思って、行ったのがですね、なんかテントサウナが来るっていう
うんうん、
イベントがあって、なんか住宅展示場みたいなところがあるんですよね。でそこにはあ、まあ、住宅というか、まあ、そんなに住宅っぽくないんですけど、うんうん、まあ、展示場のエリアがあって、あの普段から、うん、まあ、ちょっとキッチンカーじゃないですけど、ちょっと飲食のできるお店とかがいくつかあって、でワンちゃんも連れて行けるよみたいな、
そんな、いいですね、
うん、ナイスな場所があってですね、そこに、うん、この日は夜営業してテントサウナが来て、いろんなお店が出ますみたいな、
うんうん、
っていうイベントでですね、それはちょうど中秋の名月の日だったんですよ。
あ、十五夜の日なのかな。
そうそうそう、うん、でなのでそこに行ってですね、テントサウナをサンセット楽しみ、
あ、サンセットもがっつりですね。いや、そう、いいな、
なんかちゃんと水風呂も用意されてたので、
素晴らしい、
ちゃんとサンセット入るといいですよって言われたから、あ、そうなんですねっつって、ちゃんとサンセット入ってですね、でテント出た後はリクライニングチェアで寝っ転びながら夜空の月を眺めるという、
うんうん、
そして出た後にはビールをいただきという最高のイベントでした、うん、
最高ですね、
はい、
あ、いいな、いいな、いいですね。そのテントサウナのイベント、はい、まあまあありますよね最近、
うん、
キャンプとセットになってたりとかもしたりして、なんか一度は行ってみたいなと思うんですけどね、いいな、素敵なお月見でしたね、
素晴らしかったですね、
うん、
ということで最近は遊んでばっかりいます、はい。
良いことで。
この番組へのご意見ご感想などを絶賛募集中です。 X にてハッシュタグカタカナでテクフリーをつけて投稿していただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージを送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか購読とかフォローとかのボタンをポチッとしておいてやっていただけますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。
あ、Sさんこれショーノートって言ったじゃないですか、
うん、
ショーノートって、
うん、
これポッドキャスト用語じゃないですか、ショーノートって。
おそらく
やっぱりそうですよね、うん、私ずっと、
うん、
ショーノートってなんだろう、どんな字書くんだろうってずっと思ってて、
うん、
小さい小漢字ショーノートだと思ってました、ずっと
ちっちゃいノート、あ
ー、そう、小さいノート、うーん、変わった言い方するんだな、ポッドキャスト用語なのかなって思ってましたけど、はい、もうほんとつい最近になってショーノート、はい、TV ショーのショー
そうですね、そうです
ね、なんだっていうのを知って、
はい、
ああなるほどって思った、はい、
そうそうですね、
ショーちっちゃいじゃなかったと思ってうん、きっとほら、はい、聞いてる人の中にも毎回、うん、ショーノート?ショーノートってなんだろうって思ってる人は絶対いますよ
ちっちゃいノートだと思った人はぜひコメントいただけたらと思います今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。